ちが何かできることっていうのは何でしょう。
東京の人もですね、例外なく被害者なんですね、はい、被爆者なんですよ。つまり南相馬で落ちている黒い物質が数百万ベクレルにしてもですね、はい、東京でも数十万ベクレルの黒い物質が足元にあるんですよ。
実はそうなんですよね。水元公園の話もしかりなんですが、
はい、
ニュースで流れたりはしますけれども、
はい、
まるで何でもなかったかのようにまた日々日常が始まってしまうと、それがとても重要なことであるというふうに認識させようがない、
黒い物質はですね、生物濃縮が、
はい、
ね、薄い硬化物を集めて濃縮して強烈な値になっていて、
はい、
1万ベクレル1キログラムまた1万ベクレルを超えていれば、
はい、
これは放射性同位体元素として扱わなくちゃいけないんですね。
それくらい濃いものなんですね。もう
そうなんですよ、
はい、
それは 毎秒 何万発と、まあ、つまり、まあ1秒間に、まあ、10万発出されれば、これ10万ベクレルなんですね、
はいはい、
それが足元から突き上げてきてるわけですよ。
そうですよね。
で、水元公園にしても、はい、結局駐車場に、まあ、25万ベクレル相当のものがあったんですけども、
はい、
実際ニュースでは、まあ、黒い物質、地衣類、または卵巣による自然濃縮のことは語られずに、
はい、
まあ、林の、まあ、下草刈りとか土壌の撤去とか、
はい、
その話だけですよね、生物濃縮については触れてはいけないようですね。
要するに苔だとかカビだとかっていうものが、
はい、
放射性物質を取り込んだものが濃縮されながら、もう本当に広がってきてるっていうか、拡散してきているっていうことですよね。
ですから、危険がないという、その放射性は薄ま、放射性物質が、まあ、薄まると、
はい、
放射線は薄まると、ね、弁としても空中に出せば薄まってよかろうという感じでですね、
はい、
言ってますけども、実は濃縮してきていると。やっぱりこのね、まあ、危機感といいましょうか、
はい、
ですから薄いからいいんだじゃなくてですね、広くまあ、関東地方も含めて、まあ、東日本一帯にですね、
はい、
今濃縮されつつあって、それが無防備にですね、
はい、
生活空間の中にあるということをずっと言ってきてますけども、一切国の方ではね、まあ、見て見ぬふり、そして自治体もですね、
はい、
まあ、それを言うとですね、
はい、
まあ、その産業とか商業がうまくいかないから言ってくれるなぐらいの圧力は来るんですけれども、
そうですよね、
足元にあった、市街地にあったことについて前向きに対処している自治体がないんです。
もう本当にどこにでもある状況に、
実はですね、
はい、
集まっているから、まあ、まとまりとしての、まあ、黒い物質なんですけども、
はい、
至るところに、まあ、生息してるんですよ、生えているんですね、
はい、
まあ、屋根、壁、そして駐車場、まあ、そして道路、まあ、あらゆるところに生えて、薄くですね、生えているものが、
はい、
梅雨の時期で成長して、
はい、
梅雨明けとともに、まあ、枯れてきて、枯死したものが、水とか風によって集められて、ある程度の塊になっているものは黒い物質と呼ばれるんですけれども、もともと自然界で、まあ、繁殖している、まあ、菌類だとか、藻類などの、まあ、共生体、まあ、地衣類なんですから、
はい、
もともとのものが、それだけ吸い込んで、そして集まれば、大変なベクレル数になると。
はい。
ただそういう、まあ、単純な話ですけれども、まあ、それを、まあ、自然濃縮というふうにこう認めたがらないんですね。
実際にそのものがあるにもかかわらず、見て見ぬふりをしてしまう。国も、それから南相馬のその地方自治体もそうなんですね。
私が他の自治体にも行ってですね、
はい、
それがこう週刊誌に載ったりするとクレームが来るわけですね、自治体から。まあ、ある程度議員とかですね、
はい、
そういうのからクレームが来るわけですよ。
どういう、
ね、せっかく、はい、まあ、つまりですね、ほら、観光資源とかですね、
はい、
農産物が売れなくなるとかですね、
はい、
そういった、まあ、心配はするんですけども、住民の命の心配じゃないんです。
実は南相馬市の市議今回の一般質問を大山さんがなさった時に、私は、はい、ネットで拝見していたんですけれども、要するに人の命よりも物流を優先するしかもできることはやった、何が悪いっ って本当に自分の目的は物流であったり金融であったりする人にとっては確かに正しい行動と堂々とおっしゃってましたよね。ですから本当にあの価値観が違う人をどう説明していくと同じ目標に向かえるのか、本当にこれは大変なことだなと、もう途方に暮れながら実はネット中継を拝見していたんですが、
やっぱりね、はい、皆さんあの本当に驚かれるんですよね。あの YouTube で SOS を出してですね、はい、まあ、50万アクセスぐらい全世界に広がった、
はい、
あの、まあ、シーンがですね、皆さん早く逃げて、ね、逃げられないんだったらば、はい、ほらこういう物流あの滞っているならば、まあ、食料でも何でもどうにかこの近くに届けてですね、まあ、それを食べながらでも、とにかく、まあ、しのぎながら、こう、逃げてほしいっていう思いでですね。
はい。
まあ、世界から私は物資が来たんだとな、思うわけですよ。ところが、こう、言ってる本人がですね。
はい。
その、なんでその物が入ってこないんだと。俺たちはもう逃げないのに、ね、その、いや、本当はアメリカも80キロからこう、避難してるわけですよね。そして、まだまだもう黙々と生の水蒸気が、蒸気を上げてるわけですね、はい、原発がですね。
はい、
そして、メルトするにして、これから水蒸気爆発が起こるかもしれないっていう、その最中、3月20日にですね、南相馬市は逃げないって決断しちゃっているところがですね、
はいはい、
なんとも、まあ、胃の中の蛙でですね、まあ、私も本当に、まあ、精密を覚えるぐらいなんですが、うん、何を考えていたんだろうかと、それだけ安心材料があったのかと、逆にこう疑ってしまうわけですね。聞けば何もないってわけですよ。
はい、
いや、3マイクロは安心だ、安全だって言ってしまうわけですよね。
はい、
いや、それは福島市、当時、まあね、高い線量、まあ、10マイクロ超えのあったかもしれませんけれども、南相馬市も、まあ、すごく面積が広くて、
はい、
まあ、あの、県の、まあ、施設は、東の海側に寄ってるんですよね。そこで測ったのが3マイクロかもしれませんけども、はい、私が住んでいるような山下の部分はですね、もう福島県の、まあ、モニタリングカーが来ましてですね、30マイクロを超えていたと、はい、超えていたので計測できない、
はい、
そういうデータが後から分かっているわけなんですよ。ですから、まあ、本当に私は命が大事だ、一番だと、まあ、子供を持っている親とすればですね、はい、気が気じゃないわけですよね。片山市長は、まあ、独身ですので、
はい、
まあ、子供を育てた経験もなくてですね、まあ、その、守るという対象が子供じゃないわけなんですね。
はい。
ですから、そこでね、大きくその、まあ、南相馬市の運命も変わったんじゃないかと思うんですね。
なるほどね。